こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子どもの脳を傷つける親たちは、小児精神科医友田明美が、子どもの発達と脳に関する臨床研究を背景に、不適切な養育がもたらしうる影響を解説する NHK 出版新書である。本書の中心概念は、暴力を伴う明白な虐待だけに限定されないマルトリートメント、不適切な養育だ。無視や放置、脅し、威嚇、罵倒、長時間にわたる強い叱責、子供の前での激しい夫婦喧嘩など、日常にも入り込みうる関わりを視野に入れる。著者は、成長途上の子供が継続的な強いストレスにさらされると、脳の発達や心身の適応に影響が及びうることを脳研究の知見と臨床的な問題意識から示す。同時に、親を単純に断罪するための本ではなく、傷つきの予防、回復可能性、そして愛着形成を通じた支援の条件を考えるための一冊である。家庭内の出来事をしつけだからと見過ごさず、子供にとっての安心とは何かを具体的に問い直すことが目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、虐待より広いマルトリートメントという視点。本書の重要な貢献は、問題を明白な暴力や育児放棄だけに絞らず、マルトリートメントという枠組みで捉え直した点にある。マルトリートメントは、子供の心身の健全な発達を妨げる不適切な扱いを指し、加害する側に傷つける意図があるかどうかだけでは判断されない。親が疲労や不安、経済的人間関係上の困難を抱え、余裕を失う中で生じる関わりも、頻度や強度、継続性によっては子供に大きな負担となりうる。具体的には、感情を無視し続けること、人格を否定する言葉を繰り返すこと、恐怖を用いて従わせること、兄弟友人との比較を重ねること、子供の面前で大人同士が激しく対立することなどが検討対象となる。単発の出現や親子間の摩擦が直ちに深刻な影響を意味するわけではない。しかし、逃げ場の少ない家庭で、子供が予測不能な恐怖や否定を反復して経験することは、安心感を損なう。この概念は、読者に虐待する親、しない親という二分法ではなく、子供の受け取る環境を見つめる視点を求める。重要なのは、完全無欠な養育ではなく、害になりうる関わりに気づき、止め、関係を修復する条件を整えることである。次に、慢性的な恐怖や緊張を脳の発達問題として理解する友田は、子どもの心の問題を抽象的な性格や根性の問題としてではなく、発達中の脳が環境に適応する過程として説明する。子どもが家庭内で繰り返し恐怖、威圧、孤立を経験すると、脳と身体は危険を察知し、それを避けることを優先する状態に置かれやすい。こうした反応は、その場を生き延びるための適応として理解できる一方、長く続けば感情の調整、注意、対人関係、学びに関係する機能の発達に影響しうる。本書で、脳が傷つくと表現されるのは、単なる比喩ではなく、マルトリートメントと脳の構造、機能上の変化との関連を扱う研究知見に基づく問題提起である。ただし、脳画像上の所見から個々の子どもの将来を決めつけることはできない。発達には、遺伝的要因、学校や地域の環境、支援者との関係、経験の時期や持続期間など、多くの要素が関与する。それでも、脳の観点には意義がある。学習意欲の低下、衝動性、おさうつ不安、対人不信といった困難を、本人の怠慢や親への反抗として処理する見方を退けられるからである。行動の背後にある持続的ストレスを考慮することで、叱責の強化ではなく、安全の回復と適切な支援へ議論を移すことができる。さらに、子供の前の夫婦喧嘩や言葉の暴力を軽視しない。本書は、身体への暴力がなくても、家庭内の言葉や雰囲気が子供に深い影響を与えることを明確にする。大人にとっては夫婦間の問題であっても、子供が激しい口論、威嚇、侮辱、物に当たる行為などを繰り返し目撃すれば、自分の安全や家族の安定が脅かされていると感じる可能性がある。子供は状況を止められず、原因を自分に返してしまうこともあるため、面前での対立は、単なる見せてしまった喧嘩として片付けられない。同様に、子供本人への暴言や脅しは、行動の修正ではなく、恐怖による服従を生みやすい。人格を否定する表現は、何を直せばよいかを伝えず、自分は受け入れられない存在だという自己像につながりうる。長時間叱り続ける、感情的な大声で追い詰める、無視を罰として用いるといった対応も、子供が援助を求める相手を失う点で問題となる。ここで求められるのは、家庭から一切の衝突をなくすことではない。意見の違いがあっても、子供を巻き込まず、威圧や侮辱に頼らず、落ち着いた後に修復する姿を示すことである。大人が感情を制御できない時には、距離を取り、別の養育者や相談先に助けを求めることも、子どもの安全を守る実践である。そして、愛着形成を甘やかしではなく、安全基地の形成として捉える。予防と回復を考える上で、本書が重視するのが愛着形成である。愛着とは、 子どもが特定の養育者との関係に安心を見出し、困った時や怖い時に助けを求められる信頼の基盤を言う。乳幼児は泣く、見つめる、後を追うなどの行動を通じて養育者とのつながりを求める。こうした働きかけに概念一貫して応答してもらう経験が、世界や他者は完全に予測不能ではないという感覚を育てる。愛着のある養育者は安全基地とも表現される。安全基地は子供を常に手元に置くためのものではない。安心して戻れる場所があるからこそ、子供は周囲を探索し、失敗し、他者と関わり、徐々に自立へ向かえる。したがって愛着形成を過保護や要求への無条件な迎合と同一視するのは適切ではない。子供の感情を受け止めつつ、年齢に応じた境界や生活上のルールを示すことは両立する。また愛着は一度の接し方で決まるものではなく、親が完璧でなければ成立しないものでもない。関わりを誤った際に謝る、気持ちを聞き直す、次の対応を変えるという修復の反復も信頼を支える。本書の視点は、親の失敗を恐れるより子供にとって頼れる関係を日々どう作り直すかを問う。最後に、傷つきの連鎖を責めずに立つための回復と支援。本書は深刻な影響を示しながらも、傷つきを運命として固定しない、子供の脳には可塑性があり、安心できる人間関係や環境、必要に応じた専門的支援によって回復を支える余地があるという立場を取る。これは時間が経てば自然に忘れるという意味ではない。むしろ困難のサインを早期に受け止め、家庭、学校、医療、福祉などが協力して子供が危険にさらされない条件を具体的に整える必要を示している。同時に親自身が過去の非養育体験や現在のストレスによって傷ついている場合もある。自分が受けてきた厳しい扱いをしつけの標準として無自覚に再現してしまうことはあり得る。その事実を親の人格的欠陥として断罪するだけでは、助けを求めることを難しくし、連鎖を止めにくくする。養育者が休息、相談、心理的支援、周囲の協力を得られる仕組みも子どもの保護に直結する。読者に必要なのは自己診断や罪悪感の増幅ではなく、危険な関わりを継続させないための現実的な行動である。怒りが制御できない。子どもが極端に怯える、元気がない、家庭内の対立が激しいといった状況では孤立せず、地域の相談窓口、医療機関、学校等につながることが重要になる。本書は子どもと親の双方への支援を通じて連鎖を断つ必要性を示す。結論として、本書、子育て中の親だけでなく、保育、教育、医療、福祉に関わる人、さらに自らの幼少期の家庭環境と現在の生きづらさの関係を考えたい成人にも有用である。とりわけ、言うことを聞かない、怠けている、性格の問題だとみなされがちな子どもの行動を、発達とストレスへの適応という観点から捉え直す助けになる。親にとっては、完璧さを要求する育児書として読むより、日常の叱り方、言葉遣い、夫婦間の対立、助けを求める方法を点検するための資料として読むのが建設的だろう。同分野には虐待の悲惨さを訴える本や、実践的なしつけの方法を示す本が多い。その中で本書は、不適切な養育をマルトリートメントとして広く定義し、脳研究の知見と愛着理論を結びつけている点に特徴がある。身体的暴力の有無だけでは見えにくい。日常的な恐怖、無視、威圧、面前での対立に焦点を当てるため、家庭内で起こる問題を早い段階で言語化しやすい。一方で、脳への影響という重い主題は不安を招きうるため、個々の失敗を過度に一般化せず、継続性、修復、支援の有無を含めて読む必要がある。子どもの安全基地をどう守るかを、科学的な問題としても関係性の課題としても考えさせる一冊である。ご支援いただける場合は、友田明美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。